市政執行方針。2月25日、菊谷市長は令和4年第1回伊達市議会定例会の冒頭で、令和4年度市政執行方針を発表しました。紙面の都合上、一部を抜粋しご紹介します。全文を掲載した令和4年度市政執行方針は、担当窓口でお渡ししているほか、市ホームページでも公開しています。はじめに、私は市長就任から本年で24年目を迎え、市長6期目の任期も残すところあと1年となりました。この間、我が国において地方都市の人口減少や少子高齢化は全く歯止めがかからず、労働力不足や地域経済の縮小、地域コミュニティの担い手不足など、地方の自治体にとって大変厳しい時代となりましたが、市政執行にあたっては伊達市総合計画の着実な展開、未来を担う人材の育成確保および経営的な視点に立った行政改革の推進を大きな柱として掲げ、また将来にわたって持続可能なまちづくりを念頭に置きながら、市民の皆様がこの町で暮らしてよかったと心から思えるまちづくりに全力で取り組んでまいりました。しかしながら、この厳しい時代に追い打ちをかけるかのように、新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい、我が国の経済や国民の生活環境に大きな影響を及ぼしております。未だ収束の見通しも立たない中、本市においても外出機会の減少、消費、経済規模の縮小及び税収等の減少が続くことになれば、町の活力の低下につながりかねない問題であることから、激動する社会情勢を見据え柔軟に対応を進めているところであります。一方、新型コロナウイルス感染症による危機を契機として、人口密度が低く感染リスクの少ない地方移住への関心や、さまざまな働き方を可能にするデジタル化に対する需要が高まりを見せており、特にデジタル化については町全体として速やかに対応できるか否かが本市の将来を左右する大きな分岐点になると思われます。こうした厳しい時代にあっても、活力を失わずに希望が持てる町づくりを進めていくためには、町づくりの自分ごと化の意識を醸成し定着させ、一人一人が自らできることに取り組むことが重要と考えております。第7次伊達市総合計画の策定をきっかけとして、さまざまな分野でワークショップを開催するとともに、令和2年度からは本市の未来を担うリーダー伊達人を育成するため未来塾を開催してまいりましたが、あらゆる年代立場の方々が想像以上に数多く参加してくださいました。そうした場での熱意あふれる議論や熱心に学ぶ姿勢に、本市のポテンシャルの高さを改めて確認できただけでなく、市民の皆様と行政が一丸となって協力し合うことで、時代の潮流を踏まえた施策を展開し、地域が復活・再生できるよう町づくりに取り組むことの重要性を再認識したところであります。今後の経済や社会動向の変化を予測することは非常に困難ではありますが、市民生活に最も身近な基礎自治体としての役割を果たし、すべての人が幸せに暮らすことができる、みんなが豊かさを感じられる市民幸福度最高の町の実現に向けて、 新年度の施政の舵取りをしてまいりますので、市議会議員および市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。市政へ望む基本姿勢。私は将来に希望の持てる豊かな町を作るために、産業基盤の強化、補助から投資へ、市民と共に改革の3項目を重点政策として位置づけたところであります。1、産業基盤の強化。豊かさを感じられる町づくりを進めるためには、経済力維持のための産業振興が必要不可欠であります。そのためには、本市の地域性を生かした魅力ある産業を育て、多くの担い手を創出することが重要となってまいります。本市の基幹産業である農業は、気象データでも示されている温暖な気候を生かした伊達野菜を中心に、一年を通して多種多様な農産物を生産できることが強みであります。特に真冬でも新鮮で高品質な冬野菜を提供できることは、北海道内では大変希少性が高いことから、他産地との差別化を図り、新しい付加価値を生み出す取り組みを進めてまいります。また地域産業の担い手不足を解消するため、優秀な人材の確保と育成を丁寧に行うとともに、新たなビジネスへのチャレンジがしやすい支援制度を整備し、誰でも活躍するチャンスが得られる町を目指してまいります。2、補助から投資へ。人口減少や少子高齢化、さらに新型コロナウイルス感染症による経済への深刻な打撃など、経済規模縮小の流れが町の財政にも負の影響を及ぼす中、より競争力の高い選ばれる町になるためには、独創性に富んださまざまな取り組みを継続していかなければなりません。そのためには、これまで補助という考え方で行ってきた事業についても、将来における効果をしっかりと見据え、未来につながる投資へと発想の転換を図る必要があります。また投資するためには、経営的視点を持つことも重要であります。国の制度などを有効に活用し、限られた財源を効率的・効果的に投資することにより、次世代が安心して住み続けられるよう、健全な町づくりを進めてまいります。3、市民と共に改革。本市においても急速な人口減少が顕在化しており、それに伴う地域や人とのつながりの希薄化は深刻な問題であります。市民の皆様と共に改革を進めていくためには、活力あるコミュニティや人材はとても重要であり、これまで進めてきたコミュニティ活動への支援などを継続しつつ、未来を担うリーダー、伊達人のようなコミュニティの核となる人材の育成を行ってまいります。予算編成の基本方針。本市の歳入は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、地域経済の持ち直しの動きが実感できないことから、市税においては大きな伸びは見込めず、地方交付税においても令和4年度地方財政計画により、前年度を上回る措置が予想されるものの、国勢調査人口の減による普通交付税の減も予想されることから、大きな伸びを見込むことは難しい状況にあります。また、歳出では、伊達小学校の改築や 広域ごみ処理施設の更新等の投資的経費の支出が見込まれること、扶助費や繰出金等の社会保障関連経費は伸び率が鈍化しているものの増加傾向にあることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ地域経済の支援も引き続き行う必要があることから、今後も歳出総額を大幅に縮減することが難しい状況にあります。このため令和4年度予算編成にあたっては、将来を見据えた行政改革の推進により、事務・事業経費等の徹底した節減を図りつつ、メリハリをつけた予算措置を行うなど、より一層の合理化を進め、第7次伊達市総合計画や第2期伊達市町・人・仕事創生人口ビジョン総合戦略とも整合を図りながら、財源の重点的かつ効率的な配分に努めたところであります。終わりに、さまざまな課題に直面し、近い将来多くの自治体で経済力を維持することが難しい状況となることが予想されます。しかし、この厳しい時代だからこそ、地方には大きなチャンスだと捉え、この町から変革を起こす攻めの姿勢で、困難を着実に乗り越えていかなければなりません。新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活に混乱と著しい変化をもたらしましたが、この難局でも歩みを止めることなく、最善の策を模索しながら地域を盛り上げていくことが、皆様と共に策定した第7次伊達市総合計画に掲げる将来像の実現につながるものと考えております。人生100年時代に向けて、今後も夢と希望を与えられる伊達市にするために、市民の皆様の知恵と思いを集め、共に支え合い、豊かさを感じながら、将来も住み続けたいと思えるような町を目指して、今後も進化を続けながら市民の皆様、今後も進化を続けながら市民の皆様と共に町づくりに取り組んでまいります。市民の皆様から寄せられた市政全般にわたる温かいご支援ご協力に心から感謝申し上げますとともに、皆様のますますのご活躍とご健勝をご祈念申し上げ、私の所信表明といたします。詳しいことは企画財政課企画調整係、市役所2階、電話番号 82-3114 まで。